おはようございます。多分私にとっては、一番難しい、毎年一番難しいメッセージは、ビーチパーティーじゃないかなと思うんですね。そして、どうしてかというと、大体8分以内に集中力が崩れて、食べ物のこと考えたり、友達のこと考えたり、通りかかった自転車を見たり、そういうようなものがあるので、ですから、なんか8分ぐらいはみんな頑張ってくれるんだけど、やっぱり環境が違うので、すごく難しいんですね。ですから、もう毎年、何が言えばいいんやろうかとか、本当にこのような場所でメッセージしてもいいんやろうかとか、ちょっと悩むんですけれども、今年はもう祈って祈って、なんか神様くださいって、一発一生忘れないっていうような、ものをお願いして、そして穴開いたバケツの、霊が入って、イメージが入って、そしてそこで、ちょっと10分ぐらい、恵み、神様は私たちを祝福したがってるんですけれども、私たちはその祝福を受け取る器になっているのかっていうような、テーマで、多くの人が、霊的に、そして、経済的に恵まれてても、心とか考え方とか喋ってることが変わってなかったら、穴開いて結局その恵みが流れてしまうっていうことが、その時のテーマだったんですけれども、やっぱり私の方は、10分ぐらい頑張ってくれるかなとかそういうことを考えてたので、後からいろんな人が、良かったけど物足りないって、これがどういう意味やったのとか、私どうしたらいいのとか、いろんな、もうまだ今週も何人かの人が聞いてきたので、もう今日はちょっと、もうちょっと、具体的に説明したいなと思っています。そして今日の題名は、自分の言葉を聞いて、自分の言葉、語ってることを聞いて成長していくっていうような、テーマなんですけれども、カウンセリングの世界で、基本は、初めて悩んでる人が来て、話を聞いてくださいって、頼まれた時には、もう当たり前な、キャンセラーの常識なんですけれども、第一セッションは、情報、話を聞くことなんですね。そして、1時間でも2時間でも、どんどんどんどん、何を考えているのか、心の中に何を溜めているのかとか、聞くだけなんですね。そして、そういうキャンセリングの教科書の中では、急にあなたの問題はこうでこうでっていうのは無責任って。たっぷり相手の話を聞いてから、そしてずっと聞いてたら、多くの場合、会話の中で、この人の問題っていうのは見えてくるんです。自分の言葉で、何を悩んでるのか、何が変わらないといけないのか、自分の会話の中で、出てくるんですね。そして、マタイの12章の34、35、そのようなこと書いてあるんですね。マタイの12章の34、35、お願いします。
マムシの末たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。
そして、イエス様はきつく、その時代の宗教の祭司たちを注意しているんですけれども、結局、私たちの言葉っていうのは、心の中に溜めたものから出てくるんですね。そして、心の中でいいものを溜めてやったら、いいものが出てくるんですけれども、 心の中に溜めてたもん、心の中に溢れてるものが悪いもんだったら、どうしてもそれが出てくるんですね。これを聞いたこと、見たことありますでしょうか。よく私このようなことを聞くんですけれども、ロブさん誤解しないでって、人はね本当にいい人なのよって、言い方きついんけど、性格悪いんけど、本当のこと言うと、本当のこと言うと、そんな悪い人じゃないのよって、そういう話を説明聞いたことある方で挙げてください。ね。本当は、いい人なんだけれどもって。そしてそれを聞くと思い出すのは、私の高校の時代の、監督だったんですけれども、その監督はね、注意以外できない人だったの。ですから、もうすごい不思議な注意もあったの。コロナ何してんのって。お昼だぞって。ちゃんと食べなかったら、もうあなたはもういい試合できないからとバーって注意されてんの。それで早お弁当ってくれんの。だから本当は、ね、大丈夫って。頑張ってほしいよって、ね、まだ食べてないじゃないかって、買ってあげたんけど、これを食べてって、本当はそれが言いたいんだけれども、言えない。ですから、注意の形で、そして最初は、それは分かんなかったから、もう、ひどい人やなとか、きずい人だなとか思ってたんだけれども、結局、だんだん分かってきたのは、ちゃんとそういう優しく愛を見せることができないんだっていうことを分かって、そして本当のことを言うと私たちが注意されてるんではなくて、愛されてるんだっていうようなものは、だんだん分かってきて、どうして人間がそういうことをするのかってちょっと説明したいと思います。そして、人間が言葉をこうやって語ると、結局それがどこから来たのかっていうのはものすごく大事なんですね。そしてちょっと英語のレッスンにもなるんですけれども、二つのもの私たちの中にあるんじゃないかなと思うんですね。そして一番奥のとこに、深いとこに、英語で言いますと、spirit っていう言葉なんですね。そして spirit っていうのは、魂とか霊とかそのような意味なんですけれども、私たちの、永遠の部分なんですね。永遠まで続く、体が死んでも続くようなもの、それが私たちのスピリットなんですね、霊なんですね。そしてそれがすごい深い奥のところに、その魂、私たちのスピリットがあるんですけれども、私たちがイエス・キリストを主として受け入れると、神様の霊、聖霊がその場所に入ってくるの。そして私たちの霊と一緒になって、入ってくるんですね。そこに住んでくれるんですね。けれどもイエス様の霊、聖霊が自分の中にいるのに、今度はパイプがあって、通らないといけない、口出る前に通らないといけないもう一つの駅があるんです。その駅は、英語で言いますと、soul。soul music とか、そういう言葉あるんですけど、soul っていうの、soul、soul っていうのは、私たちの感情、私たちの考え方、そして私たちの意思なんですね。この三つが人間のソウルなんですね。ですから、自分の腹のとこに、一番奥のとこに、霊、精霊と自分の霊が住んでるんですね。けれども、口に会話する前に通らないといけないのは、私たちの感情とか、考え方、そして今度意思なんですね。そしてそれをその駅通ってから、今度口から言葉が出てくるんですね。そして問題は、自分のソウル、 感情、自分の考え方、自分の意思が傷ついてたら、聖霊がなんかいいこと言おうとしてんのに、結局その駅通らないといけないので、曲がっちゃうの。そして口から変なものが出てくるっていうようなこと多いんですね。聖書の中で言いますと、例えばペテロがそういう人だったんですね。ペテロがもうイエスの弟子になったんですけど、いろんな暴力とかいろいろ経験したんじゃないかなと思うんですね。そしてペテロがもうイエス様大好きで、イエス様を守りたいっていう気持ちがものすごいあって、ですから今度逮捕される時になった時に、ペテロが何をやったっていうと、刀を出してきて、そして祭司の、しもべの耳を切り取ったんですね。そしてその時に、イエス様がやめなさいって、片付けなさいって、そしてその耳を癒したんですけれども、ペテロの動機が正しい。動機は、イエス様好きです。守りたいですっていう動機。けれども、その腹の中に、そういう思いがあったんだけど、もう一つの駅通らないといけない。その駅は、自分の感情、自分の知恵、自分の意志。それ通らないといけない。そしてそれは、人生経験から暴力だらけで。ですから、愛を表現しようとしてんのに、その駅通った時に、ナイフ出してチョンキッと切って、なっちゃったんですね。ですから動機が良かったと思うんです。もうイエス様大好き、助けたい。けれども僧が癒されてなかったので、ですから結果として暴力を振ってしまって、人の耳を切り取ってしまったんですね。そのようなものはあるんですね。ですからトーマスもそうなんですね。疑いのトーマス、本当のことを言うとイエス様信じてたと思う。信じてなかったらついていくことはなかったと思うんですね。本当は心の中に、腹の中に、自分の霊のとこには信じてたと思うんだけれども、もう裏切られた経験が多すぎて、また自分のこの次の駅、ソウルのとこには、騙されるだろう、嘘やろうとか、そういう傷そのままなので、ですから口から出てくる言葉は否定的な言葉なんですね。それでなかなかもううまくいかないって。心の中に信じてるんだけれども、次の駅は自分の層で、自分の層が怪我してるからって。ですから口から出てくる言葉は、人の祝福になるような、じゃないんですね。これを思ったことはありますか？誰かがイエス様を信じるようになって、洗礼を受けて、そしてみんなおめでとうって言ってくれてんだけど、もうとんでもないような悪いことしたりして、ってそれでクリスチャンって言えるのかなとか、そういう疑問を持って、あの人クリスチャンのはずなのにとか、どうしてそうなってるっていうと、心がちゃんと救われてると思うんですけれども、もう一つの益があって、自分の感情、自分の自由意志、自分の考え方、それが癒されてないわけなの。ですから、結局、口から出てくるもの、行動が、まだ前と変わりのないような、ものになっていくんですね。ですから私たちは、みんなそういう部分があるんじゃないかなと思うんですね。イエス様は主として受け入れると、本当に奥のところにもうちゃんと住んでくれてるって。けれども、自分の層のところには、傷とか、間違えた考え方とか、それがわがままとか、そういうものあると、せっかくいいものが通ろうとしてんのに、口から出てくるのは間違えたようなものなんですね。ですから、成長の道を、は自分のキャンセラーになっていくことなんですね。自分の言葉をちゃんと聞く。自分が何を言ってるのかって。 な自分の口からもう疲れた時にどういうものが出ているのかって、そしてちゃんとそれを書き留めて、自分の中にはこういうようなものあるんだなと分かったら、じゃあ代わりのいいものが何を入れるかっていうようなことを考える必要があるんじゃないかなと思うんですね。何週間前に友達と会って、2時間もうその方が喋っぱらしだったんですけれども、もういろんな話が出たんだけれども、2時間も多分僕はもう頑張ったんだけど、多分1割しか言えなかったんですね。あとの9割がその友達の方が話したんだけれども、その2時間の話のまとめとして、もちろんいろんな話が出たんだけれども、中心になる話っていうのは、私金があるのよって、儲けてんのよって。まあ、いろんな話が出てんだけど、結局2時間も聞いてたら、何が一番大事なのかっていうのは見えてくるんですね。そして結局自分の心が、層のとこにそれがあるわけ。儲けてんのよって。すごいやろって。お金があるのよ。それがあるから、何をやってもその匂いをするんですね。彼屋さん、僕大好きな元町の近くに彼の店があるんだけれども、その店入る前に見えなくてもどこにいるか分かる。彼の匂いするの。換気扇がブワーって出してんの。ですから、もう匂うんですね。私たちも匂うんですよ。自分の心の中に何があるのかっていうのは、いずれ溢れてしまって口から出てくるんですね。そしてそれがいいもんだったら、ものすごく周りの人を恵まれて、そして聖霊が強く強く私たち通して働くことができるんですね。けれども、もしそれが間違えているようなものだったら、良くないようなものが、匂いが出てくるんですね。例えばね、まあ、いろんなのはあるんじゃないかなと思うんですけど、例えばある人は、自分の心の中で、頼りにも、もう信頼できないお父さんがいた。そしてそのお父さんにものすごい傷を受けたって。それが層の中にあるわけだから、どうしてもその傷ついた、騙された、そのようなものがあるから、口からどうしてもそれが、出てくるんですね。そういうような気持ち。これはもうだいぶ前の話なんですけれども、KBF ではね、いろんな国の、人が来てるんですけれども、やっぱり国によって、まあ、性格もちょっと違うようなものもあるんですけれども、例えば、アメリカの方っていうのは、みんなそうじゃないんですけど、かなりストレート、かなりドーンって言うんですね。ですから、メッセージ終わった時に、私が入り口のとこで握手してるんだけど、結構ストレートに、第3ポイントはっきり言ってなかったよとか、スパーンって。日本の方はまだあんまり言わないんですね。日本の方は、いやそういろいろ難しいものもありましたねとか、なんかそういうような、いろいろとか難しいとかそういうのを言うけど、アメリカの方はもうスパーンって、もう眠たくなったわとか、なんかそのボーンってそう言うんですね。で、だいぶ前の話なんだけれども、ある外国の方が、僕のとこ来て、今週から KBF 辞めますって。あ、そうですか、どうしてですかって。もう国に帰るんですか。そうじゃなくて、ここの英語が簡単すぎる、退屈、もう分かりやすい、もっと優れたメッセージを聞きたかったんだけれども、あんまりにも英語が単純なので、何々教会に行きますっていうことで行った 言っちゃったんですね。それは私がそれを納得して、あ、だって僕はそんなわざとね、難しい単語を出してそれはもうやりたいと思わないし、ですからそのような説教聞きたかったらどうぞ行ってらっしゃいって、それで納得してたんだけれども、何ヶ月後に電話が入って、ごめんやけどな、友達がね、冷蔵庫くれるの。だから、ロブ配達してくれないかって。うん。でも、あ、そうなんだって。あ、それで思い出して、あ、この人はあの人なんだなって。あ、そうなんだって。うん。じゃあ、今の教会の、牧師とか、運んでもらったらどうでしょうかって。いやー、ああいうような人じゃないんですよと。彼はもうちゃんと祈りとか、勉強の方に力入れてますので、って、ロブを運んでって。そしてちょうど空いてたんですよ、時間が。ですから行って、まあ、運んで、渡して頑張ったんけどね、なんか惨めな気持ち、なんかもう惨めな気持ちで、うん、そしてなんか惨めだけじゃなくてね、ちょっと怒りも入ってたな。何よって、なんかそんなのあって、そして今度もっと困ったのは、それが土曜日やったんですよ。明日説教しないといけないけど、今の私のソウルがモヤモヤなってる。もうってねえって、私はもうただもうなんか配達だけかっていう、何か、もう、そして私、自分を説得して、いいのよって、ね、与えることは大切なんだからとか、うん、だからいいのよってか、自分には言ってんだけどね、今度は、このまま明日のメッセージしたら、自分がかわいそうっていうようなものが、精霊がいいもの言おうとしてんのに、結局ソウルが、傷ついてるわけだから、口から出てくるものは、なんとなくこういうものなんだなって、良くないようなものが出てくるんだなっていうようなものが分かってて、ですからもう悩んで、あの夜が悩んで、もう神様なんか、何か御言葉をくださいって、もうお願いして、マタイの25章、あんまり励ましにならなかったんですけど、もう、マタイの25章の37から40、この御言葉はボーンと入って、何書いてあるのか分からなかったんですけど、一応これがボーンと頭の中に入ってきたから、あ、これ神様が言ってんだなと思って、マタイの25の37から40、読んでくれますか。
すると、その正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空白なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか？いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか？またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか？すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。
ドーンって。もっと慰めてほしかったの。いや、ロムがかわいそうってか、けどね、それが出なかったんだよな。結局、ですからその夜何をしたというと、もう一度私の運転とか配達とか、もう冷蔵庫運んでることを想像して、これをイエス様のためにあげてるんだって、イエス様がこれを欲しがってるって、それをもう繰り返し頭の中でビデオを作って想像して、そしてやっと心が柔らかくなってきて、ソウルの傷がだんだん溶けてきて、あ、これやったら明日メッセージできるわって、変なものが出てきそうもないなっていうようなものが取れるようになったんですね。そしてこのような心の整理っていうのは、自分しかできないよ。 あなたの代わりにやってくれる人はいません。心の管理、それは自分の責任なんです。ですから、しっかり自分の言葉を聞いて、そしてどういう癖があるのか、そしてそれがいいのか、悪いのか、で悪かったら、御言葉を見つけ出して、そしてその良くないものの代わりに、いいものを入れるって、そしてそれを断言するっていうのは、非常に大切なんですね。このような、心の、管理仕方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、まず第一、このような祈りなんですね。私、これをもう毎日やることで、聖霊様、どうぞ、私通して働いてください。私の中に住んでください。私通して語ってくださいって。あなたの導きによって喋りたいんです。あなたの導きによって動きたいんですって。そのような祈りっていうのはしょっちゅうやることはいいんじゃないかなと思うんですね。そして2番目は、1日の中で、寝る、例えば寝る前に今日どんな会話してたのかとか、そして、そうだね、今日は朝はあんまり誰にも話ししなかったけれども、お昼からカフェ行って、誰々さんと誰々さんと誰々さんと4人でゲラゲラ笑いながら、喋ってたんだけど、じゃあ私は何を言ったんやろうかって。そして、ちょっと考えてみたら、あの話を出したんだけど、どうしてあの話を出したのかなって。なんであれ出したんだろうって。ああ、自慢したかったんだなって。だからあの話出たんだなって。だって関係ないのにあんな話を出しちゃったから、あ、自分のソウルのとこに私すごいのよって、すごいのよって、そういうものがあるんやなって。それがあるから、結局聖霊が自由に私通して語ってるんではなくて、その自慢で曲がっちゃってんだなぁと思って、もう神様って私の心をいらしてくださいって、今ちょっとこういう動機が自分の中に発見したんですけれども、いい代わりに御言葉ちょうだいって、その時にどうすればいいのかって、教えてくださいっていうような、本当に私の動機がいいものになってきますように導いてくださいって、そのような心の整理。そしてもう一つ、これちょっときついんですけれども、場合によって怖いかもしれないけれども、へりくだって、一番よく会話してる人とお願いして、いつも私たちが会話してるなって、私の癖は何なのって、どういう、教えてって、怒らないから、自分の中にどういうような、ものがあるのか教えて、なんで私変わりたいと思うから、自分の口癖は何なのかとか、そしてひょっとしたら、ボーンって出てきて、あなたはね、もう大好きなんけど、いつも自分の病気の話してるじゃないかって。そっから愛がもらおうとしてんじゃないかって。よしよしもらおうとしてんちゃうかってか、ドカーンって。あ、そうなんだって。じゃあ、今度これ変えないと精霊が自由に、もうあなたとして語ることができないんですね。ですから、ちょっと怖いかもしれないけれども、愛してくれてる一番、親しい友達にお願いして、正直に私の口から出てくる、電波は何なのって、それがかっこつけようとしてるのか、自慢しようとしてるのか、何が感じますかって、私の教えてって、私変わりたいと思うのでって、そして自分からお願いしないとやってくれる人いませんよって。みんな怖いから、そんなね、怒っちゃうたらどうしようとか、関係が、ですから、本当これがね、謙遜の人の、やるようなものなんですね。プライド捨てて、正直に私の口癖とか、どういう香りが出てる、なんか嫌なニンニクみたいな香りがあるって、どんな香りが出てるのって、 そして今度は、自分がこういう態度を持ってるなと思ったら探し出して、代わりの正反対の御言葉を探し出すんですね。そしてその御言葉を断言する。私はこうじゃなくてこうなんだって。そしてその御言葉を断言するんですね。あんまり、いやけどロブ、あんまり聖書は私を知らないしと思うんやったら、今はチャンス、水曜日7時から、もう全く聖書を勉強したことないような人のためにもなるようなマタイの、勉強の時間をやってますので、もし時間があるんだったら、参加してください。もし参加できんかったら、私たちのホームページが癒されて、またインターネットで聞けますように祈ってください。そしてもう一つなんですけれども、こういう心の整理っていうのは時間かかるんですよ。20年も30年も。ですから自分を責めないで、ね、コツコツやっていくようなものなんですね。昔私が、神戸のパルモア学院の教師やったんですけれども、ある時このような生徒が来て、授業の後に来て、先生お願いしますって、私がペンパルがいるんですけれども、毎週手紙を書くことにしていますって。ですから今私のペンパルにこういう手紙を書いたんですけれども、文法とか直してくれませんかってお願いされたんですね。そして私は思ったのは、まあ、いいんちゃうかなと思って、パッパッパって直してあげてやろうと思ったけど、手紙見たらね、もうひどすぎる、英語が。もうこんな下手な人いるかっていう、本当にひどかった。もう間違えてないとこはないんだよな、もう。なんかこの人適当に単語をただ並べただけじゃないかって、文法なんてないよこれっていう、けれどもそれ言ったらへっこむし。ですから結局、1回目は書き直した、もう全部。もう一つの紙を出してきて、何を言おうとしてたって、これを言おうとしてたんだけど、じゃあこれこうやって書くのよってやってて。そして、私は思ってたのは、その方が、まあ2、3週間でもう辞めれるやろうと思ったんだけど、この人辞めないのよ。もう必ず毎週授業終わったら持ってくるんですよ。それが2年続いた。もう疲れたよ、もう。けれども、私がびっくりして感動したのは、必ず毎週自分の書いたことを出してきて直してもらったら、自分の文法の癖とかだんだん覚えたの。そして2年目、最後の方は一生懸命ミス探してたんだけどね、なかったんですよ。一つもなかったんですよ。ええー、と思って、もう一生懸命、何かな、な、きっと何か、何、なかったんですよ。ね。ですから、自分の口から出てくる言葉も、自分を責めないで、コツコツ、自分は今日どんな話が出たんやろうかとか、そして、どういう動機なのかとか、それを確認して、そして、これは良くないなと思ったら、代わりのものが何があるんやろうかって、もう時間をかけてやっていくと、自分は周りの人の足を引っ張る存在ではなくて、ものすごいこの世界の祝福になるような人になっていけるんですよ。そしてそれだけではなくて、もう聖霊はあなた通して語りやすい。もう何か言いたかったら、何か邪魔されて曲がってしまって変なものにならないって、ね、ペテロみたいに愛を表現しようとしてるのに耳を切ってしまったとか、この場合はないんだなっていうようなもので、ものすごい自分が用いられるような人になっていくと思います。祈りたいと思います。天父様、イエス・キリストの皆によって祈ります。それで私たち全員が、まだ工事中なんです。 そして場合によって夜自分の言ったことを考えたらもう良くないものが多すぎてやめたいという気持ちもいるかもしれないんですけれども、励ましてあげてください。そして、私たちの、ソウルの中にどういう傷があるのかとか、そして代わりに何がいればいいのか、またこれから導いてください。結果として5年10年先私たちが本当に大きな大きな、周りの人の祝福になってきますように、どうぞ私たちの心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。